皆さん、おはようございます。お元気でしたでしょうか。雨になったり、寒い日もありますが、もう春ですね。教会の庭では、スイセンがたくさん花を咲かせ、そろそろチューリップが花を開きそうです。皆さんには、インフルエンザや花粉症にも気をつけて、毎日明るく元気で過ごしてください。今日読んでいただいた聖書の言葉です。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。イエス様が都のエルサレムに来られました。そしてお祈りをするために神殿に入られました。神殿は誰でもお祈りできるように庭が分かれていました。ユダヤ人、女性、そして一番外側に外国からの人たちのための場所となっていました。外国人のいる庭はとても賑やかでした。お祈りの声ではありません。商売をする人たちの声で賑やかなのです。遠くから来た外国人がお祈りをしようとする場所は落ち着きません。庭が並んでいました。神殿で捧げる羊、鳩など動物を売る店であふれていました。お金の交換する店も並んでいました。遠くから捧げ物の羊やヤギを引っ張ってくることのできない人たちがいます。そこで買って祭司に頼んで捧げてもらうのです。献金するお金もです。外国のお金では献金できません。ユダヤの通貨に交換しなければなりません。割高なユダヤの硬貨を買うのです。神様に礼拝するのを助けることが次第に儲かる商売になり拡大していったのです。礼拝で代わりに動物を捧げてくれる祭司たちも商売に関わってきました。祭司たちやその上の指導者たちも神様を礼拝しようとやってくる人たちを励まし礼拝を進めているようですが、その心は次第に神様から離れて商売、お金の方に移っていったのです。神様ではなく、お金を大事にしていたのです。私たちはどう考えますか？父なる神様にお従いしておられたイエス様です。あの優しいイエス様ですが、憤おられました。そしておっしゃいました。私の家は、すべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。ユダヤ人で神様に仕え、神殿を管理している指導者たちが、外側では神様を礼拝しているようでも、心は商売に熱心になり、来る人々を相手に少しでも儲けようとしていたのです。確かに管理するためには費用もかかるでしょう。しかし必要以上にやっていたのです。他では買えないでしょうから強気で脅したりもして儲けていたのでしょう。みんなでやってるんだからとそれが広がっていったのでしょう。神様を悲しませました。イエス様は商売人たちを追い出しました。お金を両替している人の椅子をひっくり返されました。貧しい群衆たちや外国人もでしょう。イエス様の教えに心を砕いていました。しかし祭司長、律法学者たち、指導者たちは心を固くなにし、イエス様を殺そうとしていたのです。イエス様は彼らも神様に心減り下り立ち返るようにと願っておられました。 私たちも神様に心を向けて、イエス様と共に歩んでまいりましょう。イエス様はいつもお祈りに応えて助けてくださいます。イエス様のくださる平安と幸いをいっぱいいただきましょう。今日の聖書の言葉を一緒に言ってみましょう。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。マルコによる福音書11章17節。もう一度一緒に言ってみましょう。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。マルコによる福音書11章17節。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。すべての人のしもべになって私たちを愛し、十字架で命までくださったイエス様を感謝いたします。神様に心を向けて礼拝できるように励ましてください。そして私たちの辛い時、悲しい時もお守りください。私たちがイエス様にお従いし、隣人を愛し、家族お友達、どのような国の人々も愛し、助けることができるようにしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。